聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書65章1節から2節です。私に尋ねようとしない者にも私は尋ね出される者となり、私を求めようとしない者にも見出される者となった。私の名を呼ばない民にも私はここにいる、ここにいると言った。反逆の民、思いのままに良くない道を歩く民に耐えることなく手を差し伸べてきた。次に新約聖書ヨハネによる福音書20章11節から18節です。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのかと言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか、私にはわかりません。こう言いながら、後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとはわからなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから。私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父でありあなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。以上です。
皆さんはマリアという名前をお聞きになったことがあると思います。マリアという名前を聞いたときに、皆さんはどのマリアさんのことを思い浮かべますか？おそらく多くの方はあのイエス様のお母さん、聖母マリアと呼ばれるマリアを思い浮かべるのではないかなと思います。ではその他、その次にどのマリアをイメージされますか？私はあのベタニアに住んでいたマリアとマルタの姉妹のマリアを思い浮かべました。皆さんはどうですか？ではその次に思い浮かべるマリアは誰ですか？そう聞かれたときに、私はマグダラのマリアかなと思いました。でも考えてみますと、先に挙げた二人のマリア、イエス様のお母さんのマリアさんとマルタとマリアのお姉妹のマリアについては、その人たちがどのような聖書の場面に出てきて、またそのマリアに関わってきた人たちがどんな人かなということを思い出せますし、誰かに お話しすることもできるなって思ったんです。でもマグダラのマリアについてはどうだった、どうかな。マグダラのマリアがどんな場面に出てくる人で、そしてどんな人だったかっていうことはちょっとすぐに思い出して人にお話しすることができないかなって思いました。皆さんはどうでしょう。でもこのマグダラのマリアという名前は世界的には割とよく知られている名前なんです。4年ぐらい前にも映画の題材になっていますし、もっと前、10年ぐらい前にもフランス映画にマグダレンの祈りという映画がありました。私はその映画を見ました。でもその映画を見たときに、そのマグダレンの祈りがマグダラのマリアの祈りだということには気がつかなかったんですね。今回この聖書の箇所を読みながら、なるほど、あのマグダレンの祈りという映画はマグダラのマリアの祈りという意味があったんだな、そんなこと今ほど気がついてもすごく遅いなと思ったんですけれども、そのように映画の題材にもなっています。また有名な絵画のテーマにもなっているんですね。マグダラのマリアについて少し調べたことをお話しします。マグダラというのは人の名前ではなくて、ガリラヤ、イエス様がいらしたガリラヤ地方にある、ガリラヤ湖、その湖の南西部に位置している、に位置していた町です。当時はとても大きな町であったようです。イエス様がお育ちになったのはナザレという町でした。そのナザレと同じガリラヤ地方の中にあるマグダラという町に住んでいた女性、それでマグダラのマリアというふうに呼ばれているのです。ルカによる福音書8章の2節には、7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリアと書かれているのです。この悪霊というのは当時病気の原因、悪いことの原因というふうに考えられていましたから、7つの悪霊があったということは大変重い病気であったとか、あるいは難しい病気に思っていて、このマリアはそれを重く難しい病気によって苦しんでいた、そんな女性であったということが考えられます。そしてその重く苦しい病気から解放された、イエス様によってその苦しみから解放させていただいた、そんなマリアはイエス様にそのガリラヤ地方からずっと付き従ってイエス様と共に行動をした女性の一人でした。今日の聖書の記事にはそのマグダラのマリアが登場します。このマグダラのマリアを通して御言葉が何を語っているのかということを皆さんと共に学んでいきたいと思います。11節、マリアは墓の外に立って泣いていた。マリアは墓の外に立って泣いていたのです。なぜ泣いていたのでしょうか。それは亡くなられてお墓に葬られたはずのイエス様の遺体が亡くなっていたからです。イエス様は金曜日の午後3時頃と聖書に書かれていますが、十字架の上で亡くなられました。マグダラのマリアはイエス様のおそば近くでそれを見ていました。そして翌日安息日に入ると何もできなくなってしまいますから、その前にイエス様のご遺体を十字架から下ろして、そして近くにあった新しい墓穴にイエス様の遺体を納めました。この時もマグダラのマリアはイエス様のおそばに行って、この一連の葬りを見届けました。 日を挟んで日曜日の朝早く、マグダラのマリアは誰よりも先にイエス様が葬られたお墓に行きます。20章の一節を見ますと、週の初めの日朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行ったと書かれています。そして墓の入り口に誰も入らないように蓋をしてあった石が取り除けられて、そして墓の中を見ますと中には何もない、つまりイエス様の遺体がなくなっているということを知って驚き、慌てて弟子たちのところに、弟子たちにそのことを知らせに行きます。そして弟子たちのペテロとヨハネが急いで墓に行って墓の中を見て、そしてマグダラのマリアが言ったこと、中には何もないということを確認します。ところがこの二人は何も言わず何もしないでそのまま帰ってしまうのです。20章の10節を見ます。それからこの弟子たちは家に帰っていった、こう書かれているのです。マリアは頼みの綱と思って弟子たちに知らせ、そして急いで呼んできたのに、ペトロもヨハネも何も言わないし、そして何もしないで帰って行ってしまったのです。それでマリアは途方に暮れてしまって、そしてこの墓の外に立って泣いていたのです。マリアは泣きながら再び墓の中を見ました。すると中に二人の天使を見ました。天使たちは、夫人よ、なぜ泣いているのかと聞きます。マリアは、私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。つまり、誰かが私の大切なイエス様のご遺体をどこかに持って行ってしまったんです。もうどうなってしまったんでしょう。そして私は一体どうしたらいいのでしょうと、ますます途方に暮れてしまった。このセリフからマリアのそのような様子がよくわかります。マリアの頭の中はきっと真っ白になって、何をどう考えればよいのかわからない状態になってしまったのだと思うのです。あるはずのものがそこにはない、葬ったはずの大切のイエス様の遺体が亡くなってしまっているのです。何がどうなったんだろう、そういう感じだったと思うのです。そして後ろを振り向きます。マリアは墓の外に目を向けたのです。するとそこにイエス様が立っていらっしゃるのをマリアは見ます。14節のところです。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。マリアは振り向いて、そこにイエス様がいらっしゃるのを見るのです。けれども、それがイエス様だとは分からなかった。つまり、私の主が取り去られてしまった。どこに置かれているのか私には分かりません。というマリアのセリフそのままなのです。マリアの中からイエス様が取り去られてしまって、そしてイエス様がどこにおられるのかマリアには分からなくなってしまった。そしてイエス様を見てもイエス様だとは分からなかったのです。イエス様はマリアにお聞きになります。15節です。イエスは言われた、夫人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。なぜ泣いているのか、 誰を探しているのか。マリアは墓の園丁、つまりこの墓の管理をする人だと思ったので、あなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたのか教えてください、私があの方を引き取りますというふうに答えているのです。マリアの必死な様子がこのセリフからよくわかります。マリアは墓の中を見ながらこのように言っているのです。16節を見ます。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエス様はそんなマリアにマリアとお呼びになりました。そしてこの時マリアはもう一度後ろを振り向くのです。そしてラボニと言いました。マリアにイエス様が分かったのです。マリアのこの一連の行動、そしてマリアの言ったこと、これらを見ていきますと、マリアがイエス様をどんなにお慕いしていたのか、そしてまたどんな思いでお慕いしていったのかということが分かります。マリアは十字架の時にも恐れずにイエス様と共に行動し、そばで十字架を見上げ、そしてイエス様の死も、そして葬りも見届けました。マリアはきっとずっとイエス様のおそばで泣いていたと思います。泣いて悲しんでいたと思います。そして墓の中が空っぽになっているのを見て、その悲しみはますます深くなり、何をどう考えてよいのかわからなくなってしまったのです。重く苦しい病気から救ってくださったイエス様に従い続け、けれどもそのイエス様を十字架で失い、心の支えもなくなり、そしてマリアは自分の中に閉じこもってしまった。そうするしかなかったのではないでしょうか。死んでしまったらもうおしまい、どうにもならないよ。人間はそう思うのです。それは弟子たちも同じでした。今日ご一緒に見ている20章を1節から18節まで読んでみますと、見るという言葉が何度か出てくるのです。一節ではマリアは墓から石が取り除けてあるのを見た。五節ではペテロは墓の中に天布が置いてあるのを見た。11節にはマリアは墓の中に天使を見た。14節にはマリアはイエス様が立っておられるのを見た。マリアとそしてペテロたちは見たのです。見ていたのです。何を見ていたのか。それはイエス様がよみがえられた、まさにその事実をです。けれども誰もその復活を理解することはできませんでした。9節にはイエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのであると書かれています。イエス様はこの同じヨハネによる福音書16章16節で、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。そして同じ16章の20節では、はっきり言っておく、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶ、あなた方は悲しむがその悲しみは喜びに変わると弟子たちにおっしゃっているのです。けれどもこの時まだ誰もこれらのイエス様のお言葉を理解できず、また思い出すこともありませんでした。 私たちはどうでしょうか。私たちはいつも御言葉を理解し、そして思い出して生活しているでしょうか。イエス様はマリアにお聞きになったように、私たちにも聞いておられるのです。なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。私たちは目の前のことに振り回されて、何をどう考えていいかわからなくなってしまうとき、世の中のことや人の思いにとらわれて自分の中に閉じこもってしまうのではないでしょうか。そして泣いて悲嘆に暮れてしまうとき、そんなときイエス様はそのような私たちに、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか、私はここにいる、私はここにいるよと、それぞれの名前を呼んで、そして私たちの目の前にいて語りかけてくださっていると思うのです。でも私たちは心を固くなにし、周りの人々の思いや言葉、そしてまた自分自身の思い込みに心を支配されて、目の前のイエス様に気がつかないのです。マリアのように墓の中ばかり見ていて、イエス様がいない、イエス様が取り去られてしまった、どうしていいのかわからないと不安になってしまうのです。自分を責めたりもするのです。でもイエス様は復活されて、今も一緒にいてくださいます。そしてイエス様は必ず呼んでくださいます。私たち一人一人の名前を呼んで振り向くのを待っていてくださるのです。救いは墓の中ではなく、墓の外に立つイエス様がもたらしてくださるのです。18節を見ます。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は死を見ましたと告げ、また死から言われたことを伝えた。私は死を見ました。マグダラのマリアは振り向き、自分をマリアと呼んでくださる復活の主イエス様をしっかりと見ました。そして信じてこう告白したのです。それはトマスの告白、私の主、私の神よというのと同じです。私たちも私は主を見ましたという信仰に立って歩むものになりたいと思います。ヨハネによる福音書16章33節でイエス様はこうおっしゃっています。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。お祈りします。天におられる私たちの父なる神様、皆をあがめます。私たちはマグダラのマリアのように墓の中ばかり見ていて、イエス様を見失っている時があります。御言葉を理解できず不安に陥る時があります。しかしイエス様はそんな私たち一人一人の名前を呼んで助け励ましてくださいます。心から感謝いたします。復活のイエス様に信頼して日々を歩むものにしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。